JOBBB、JOBBB 444回目でございます。日本国は大阪府豊中市にあります千里中央地区の、バンバ一家の本拠地でありますマンションの、6畳和室と部屋にしつらえました、スタジオ、本拠地でございますけども、を、まあ、キーステーションにしまして、今は、まあ、スイスウェンゲンに支局がありますが、そこと結びましての放送でございます。我々、まあ、JOBBB は、バンバ一家の家族が作っている放送でございまして、おかげさんで444回という、割と結構長きにわたりまして、休みもなく皆さんのおかげで続けることができました。本日も、まあ、週1回の放送でございますので、本日は割と内容が充実しているというか長くなりまして、4時間弱ぐらいになると思います。毎回、そんなところで最初から聞いていただける方もございますが、途中から聞いていただける方もありということで、週1回更新でこういうことになっているわけです。そんなんでトップに、まず今日の目次から最初入っていきたいと思っております。早速始めます。一番最初は、週刊 JOBBB ニュースの112回目でございます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。今日も大変美味しくて比較的簡単にできます和風テイストの料理でございます。どうぞ皆様方お作りいただきたいと思っております。料理のタイトルはとっさの一品茄子の味噌炒めということです。茄子が今まあ日本では大変美味しくてですね、ツヤツヤした紫の輝きを放っております。これをバーッと味噌炒めにいたしますと栄養満点の、簡単にできる料理ができるということでございます。よろしくお願いいたします。3番は、夏のスイス3年目の真実1回目でございます。大阪から3歳娘と大移動ということでございまして、次男の鉄平が今スイスにおります。大阪から、まあ、大きな荷物を持ちましてゆりという3歳の娘を連れながら大変な移動を体験したというところで、その辺我々もこの放送を聞きながら疑似体験ができると思います。面白い放送になっております。よろしくお願いいたします。それから4番目、タブ鉄大学廃線学科旧北陸線木之本今城の7回目、今回で惜しまれながらも最終回になります。フィナーレでございます。サブタイトルとしまして新北陸トンネル大喜利駅南今城駅のあたりをご覧いたします。よろしくお願いいたします。これも充実です。そして5番目、本日のハイライトでございますが、野野さんのボストン通信の3番目でございます。野野さんがボランティア特派員アメリカで勤めていただけるということで、うまくいけば1年間この放送続くはずでございますが、本日は多国籍クラスでプレゼンに挑むという、まあ、これも滅多にできる体験やない話が今日は聞けると思います。野野さん頑張っていただきます。そして6番目がリスナーさんからのお便り紹介ということでございまして、これもまたこの番組あるいは放送半分以上リスナーさんからのおかげでございます。いろいろな面白いレポートとか告知などございます。どうぞご清聴いただきたいと思っております。以上6項目にわたりまして、これから大阪テイストの面白い元気のある放送をお送りいたしますので、皆様方もよろしくご清聴お願いいたします。それじゃあマイクを一旦スイスウェンゲン支局におります、てっぺい君に返します。てっぺい君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。スイスウェンゲン支局、はい、JOBB パーソナリティバンバてっぺいでございます。よろしくよろしく
よろしくお願いします。
まあ、というわけで 9000km 離れた大阪とスイスを結んでおります。ふみおくんの声がちょっと良くないのは、今スカイプの音をですね、レコーダーで録音しているためですね。これはもう3年連続なんで皆さんも分かってると思いますけど、約2ヶ月間ですね、まあ、ふみおくんはスカイプの音声、まあ、お料理コーナーだけはちょっと大阪で別撮りしてますんでいい音で聞けると思いますが、その他は、まあ、私てっぺいはレコーダーで声を録音して、ふみおくんはスカイプの音をスピーカーから出まして、それをレコーダーで録音しております。
ということですね。
そうです。
僕の iPad、まあ、iPad、まあ、非常に役立って面白いんですけども、てっぺいの声はですね、非常に iPad から出てる声はよろしいよ。
ありがとうございます。
うん、本当に、そのままこちらで前でおるような、うん、いい声がですね、聞けてまして楽しんでおります。
はい。ふみおくん、そっちどうですか？まあまあ暑いっていうのは分かってるんですけど。
そうですね。今、部屋の中がですね、まあセミがご覧になった、ご覧になったいつもの通りやかましいもんですから、今、よっちゃんに頼んで、そこら締め切ってもらいまして、ちょっとまあセミの声が聞こえてないと思いますが、開けたら、はい、もうそれこそ、滝壺の上にいるような感じのガーというあのですね、
はい、
線の声が来てくるわけでございますけども、今部屋の中の温度がですね、
はい、
ちょっとね、低めで28度ちょうどぐらいですね。
うんうんうん、
ただまあ昨日も今日もそうでしたけど、超快晴で、
うん、
もう昨日なんかはですね、まあ、FM 千里の取材で、僕はまあ吹田の方に行ってたんですけども、歩いてたら倒れそうになるぐらいで、本当にすごかったですね。もう、ナスの今日お話が出ますけども、
うん、
ナスがこう、持ち上げる段の上で、ガスでバーッと焼かれとるような気持ちっていうんですか、
うん、
そんな感じで体くねくねしながら、うん、まあ、取材しておりました。もう超暑さでございます。まあ、本当にスイスが羨ましいというような感じですね。いや、
ね、スイスも意外とここ数日は気温が高くて。
え？
で、今、僕は収録してるのも深夜というか、日超えて今、0時6分になってるんですけど、ふみおくんは確か今7時6分朝の、そうですよね。
どうです ?6 分ですね。
だからまあ正確に言うと昨日になるんですけど、はい、昨日はスイスの今僕らのいるウェンゲンとかインターラーケンとかのあたりも結構暑くて、うん、まあ特にインターラーケンのあれ湖挟まれた街なんですけど、うん、まああのあたり盆地になってて、まあ盆地ってもそれなりに坂道あるんですけど、
うん、
比較的平らな土地なんですけど、やっぱり空気が淀むみたいで、で僕実は今日ね、ツールドフランス見に行ってたんですよ。
あ、面白かったね。
はい、ツールドフランスが15年ぶりにスイスをこう走るっていうので、
うん、
ベルンっていうスイスの、まあ、政治的な首都から、ずっと南東の方にこう自転車168キロぐらい進んで、で、レマン湖の南側にあるごっつい、また、レマン湖もごっつい湖ですけど、その南側にある、まあ、比較的でっかい湖のあたりまで、1900メーターぐらいの山があるんですけど、フランスとスイスの、国境のスイス寄りのところですね、まあ、そこまで自転車走って、まあ、世界から来た、その、すごい速い人らが走って、まあ、それをですね、僕はこのウェンゲンから1時間ちょっと行ったところの場所で、こう、はい、観戦してたんですよ。で、まあ、その時に、地元の老夫婦とちょっと仲良くなっていろいろ話しとったら、今日は、その老夫婦のとこは35度になるみたいやで、みたいな話をしてまして、まあ、確かにそれぐらい暑かったです。ただ、まあ、いつも言ってますけど、日本みたいに湿気がないんで、同じ35度でも、やっぱりスイスの方が過ごしやすいのはもう確かですね。
まあ、しかしその35度っていうのも、まあ、大変珍しい温度でしょうね、
スイス。ちょっとなんか、まあ、なんででしょうね。なんでこんな温度上がってるのか分かんないですけど。
ねえ。
はい。
一週間の前に、まあ、これちょっと高知ではあったけど、つぐみちゃんからのメールで、
はい。
雪が降ってましたもんね。
あ、そうそう。それがね、クライネシャイデックっていう2000メーターぐらいのとこなんですけど。
うん、まあ、そうね、う
ん。で、僕が今言ってるのは、標高500メーターぐらいの、
うん、
トゥーン湖っていう湖ですね。
うん。
まあ、その近くの町の話してます。
ああ、実際見たらそのツールドフランスってやっぱり早いもんです
か？いや、もうね、早すぎて。
え？
僕、まあ、これ来週話しようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと簡単に話すると、朝の8時3分の電車で、
うん、
このウェンゲンの村を出発して。
それ、ゆいずれですか？
いや、今回ね、幸い、僕一人やったんですよ。
ゆいなしやったね。
そうなんですよ。で、まあ、9時半か10時前ぐらいにその現場着いたんですよ。で、そっからね、選手君の1時ぐらいで聞いてたんです。だからまあ3時間ぐらい僕ずっとそこで待っとったんですけど。
はいはい。
で、まあ、3時間待って、さあどんなんかなと思ったら、200人ぐらいの集団、自転車集団が10秒ぐらいで過ぎ去りましたね。
3時間待って10秒ですか？
そうです。
いや、それで一応そのまま GoPro が何かで撮ったんですか、
ね、あ、もちろんもちろん撮ったんで、あ、今回ちょっと気合い入れて3カメで撮ったから、これをどうにかしてこう YouTube の動画で活かしたいなと思って、まあできたら早めに、まさに昨日終わったところなんで、
なるほど。
ツールドフランスのそのスイスステージがね。
早ければニュースになりますね。
あ、そうなんですよ。
うん。
めっちゃ早かったですよ。その、まあ、早いつながりで言うと、もう、こんな自転車スピード出んねやっていうぐらい、しかもそれがね、集団で一気に来るんですよ。まあ、言うたら、なんやろ、蜂が集団でこうバーって飛んでくるみたいなイメージですよ。
なんと面白いもん
ですね。まさにね、目にも止まらぬってあのことやなと思いまして。
そんな早いですか？
でね、なんか日本人の、荒城さんっていう方がなんか出てはるらしいんですよ。まあ、どっかのチームに所属してね。
手振りましたそれで。
いや、で、僕、実はその荒城さんっていう方、何回か話したことあるんですよ。まあ、本人は覚えてないと思いますけど。だから、荒城頑張れって言ったんですけど、ただその人どこにいるか全くわからなかったですね。
ああ、一応声をかけたんですね。
あ、もちろんもちろん、あの動画にも僕のうっさい声が入ってますわ。
それと、まあ、荒城さんが聞いてあったら、まあまあ、日本人が応援してくれてるなってことは分かった
かもしれない。いや、てかね、その集団、てか、その方は、まあ、あれやっぱりこう、チームで戦うスポーツやから、あの、なんていうかな、一人休む時もまああるかもしれないじゃないですか。僕あんまりルールよく分かってないんですけど、だから本人いたかどうか知らないし、まあ実際本人が今回の大会に出てるかどうかっていうのもちょっと結構不明確、不明瞭なんですよね。
なるほど、なるほど。まあまあ一応まあ、やることやったわけです
ね。そうです、そうです。
ご苦労さんです。
だからまあそれでめちゃめちゃ暑かったんで、暑いっていうのは気温がね、気温が暑かったんで、まあ日本が暑ければスイスも暑いんかなと。まあ関係あるかどうか知りませんけど。
大変でしたけど、まあこちらが30度って向こうは20度とかね。
はい、そうです。
なんかまあ世界時計見てましても出てますから、
はい、
知ったなと思うんですけど、今回はまあまあ4度温度もあったわけです。
そういうことですね。まあ湿気の問題でね、日本の方が、うん、大阪の方が暑いと思いますけど。
蒸し暑いってことですね。
そうです、そうです。
よう分かりました。
はい。まあそんな、僕はウェンゲンから放送して、この後、その、スイスボラボラの位置がありますんで、まあ、詳しくどんなとこで収録してるかとか、言います。まあ、めっちゃ寒いです、ちなみに。
なるほど。
はい、めちゃくちゃ寒い。
うん。
ふみおくんどうですか、この一週間。何しました？
あ、まあ、この一週間ね、僕の方はまあ、暑いということと、それと、まあ、いろいろと準備とか、まあ、改めてスイスをもう一遍、まあ、九州よりもちょっと面積が大きいとかですね、人口がどれぐらいということを、やっぱり、てっぺが言ってますので、今日資料を持ち出して、もう一遍復習しております。
あ、そうですか。
それと、野野さんの特派員のボストンのこともですね、まあ、非常に資料は少ないんですけども、引っ張り出していろいろ勉強しながらですね、まあまあ、ある程度準備ができておりますので、安心してください。
ありがとうございます。じゃあ、野野さんもまあ、この後登場してくれます。今週は結構、オープニングで文雄君紹介したけど、豪華なんでね、皆さん。
いやいや、ね、
聞き応えありますよ。
海外取材が2つ入ってまして。
ほんまにね。
もしとはなんか不思議な鉄道の話が入りましてですね。まあ、僕はちょっと入る余裕がないぐらい詰まってましたですね。
うん。それでは、この後はですね、よっちゃんのお料理コーナーで、はい、夏野菜でございます。茄子を使った、味噌炒めの作り方をご紹介いたします。
よっちゃんのお料理コーナー。
はい、はいはい、行きましょう。お腹が減りました。ペコペコでございます。今日は大きな鉢に、まあ、山盛りっていうんですか、こういう盛り付け方あんまり見たことないんですけどもドバーッとこうナスが入っておりますけども、ナスの上には赤いピーマンが装飾的に入っておりまして、はいはい、今日は JOBBB の444回目ということで、444でございます、はい、よっちゃんのお料理コーナーでございますね、はい、本日の出し物これからいただくんですけど、まだ湯気が出ておりまして出来立てですよね、
はい、
今日はですね、これとっさの一品と書いております。とっさの一品、ナスの味噌炒めということですね、はい、確かにとっさの一品作ったような、もうほんとごっつボーンとしたところにダーンと入っておるような料理でございます、それ早速いただいてみたいと思います。まあこの辺からいきましょうか。ちょうど、スープがいっぱいあるというか、
これ
だしというかね、小分けしましょうかね、はい、まあまあこれはちょっといってみますわ。はい、大変暑そうでございますが、夏から湯気がボーンと出ておりまして、猫の僕としてはちょっときついんですけども、頑張ってみましょうか。はい、まあまあなんとか食べてみましょう。いただきます。うん、うん、うん、あふれ、うん、うん、うん、おお、何が舌をちょっと
やけど、
いや、やけど
してます、
しそうになりましたけど、はい、なんとかフーフーし言うてる間に収まりました。このナス大変美味しいんです。それで同時に、まあこのいつもナスで割とよっちゃんのナスで こんなにスープっぽくないんですけども、今日はなぜか異常にスープっぽい というか、マスの中にいっぱい美味しい汁が入ってるって感じです。
あ、そうか、は
い、
なるほど。
もう一ついきます、う
ん、はい。
おお、これも雑誌。うまいね。うん、熱々です。味もなかなかしっかりついてまして、むしろこれはおー、さっき、うんうんうん、これはもうよう効きますわ。うまいね。もう一度いきます。うん、あー、なんと、もう体もほっこり温まってまいりました。おいしいね。ご飯も炊きたてですね、これね。
あ、そうですね、
うん、はい、うまいうまい。さあ
今回主役はあのピーマンも、まあ、
おいしそう。ピーマン処理いただきまして、は
い、主役じゃないけども
、上に大きなピーマンも、はい、真っ赤ですね、これね。
真っ赤ですね、
うん、これもまあナス科の植物で、ナスナスという感じがしましたけども、そうそうそうそう、ちょっとおつゆにつけましょうかね、はい、一旦ね、はい、赤いピーマン、はい、あー、なんて、
うん、甘いでしょ。
甘い、
あ、いや、甘い、
うん、
甘い
甘い、うん、甘いピーマンにちょっとピリッと辛さが効いたこの味噌が大変いいですね。これも面白いね。こういうピーマンの食べ方あんまりしまへんけどな、
うん、
うん、煮込みピーマンちもなかなか、煮込みちゅうか煮たピーマンち、ピーマンもなかなか
炒め煮なんですよ。
炒め煮か、はい、うん、美味しいです。ちょっと青いピーマンも、
青いピーマンね、
うん、
はい、
うん、うん、うん、これいけるわ。うん、うまっ。うん、ああ、お腹減っただけに染み込みます。ああ、なんと、まあ、ちょっと一回やりましたね。ほっとしたね。今日も結構時間かかってしまうで。
いや、今日は2つやったから。
あ、2つですか。ご苦労様です。まあなんか知りませんけども、はい、長い時間待たせていただきまして、
はい、
やっとあの2時半ぐらいにありつけたということで、それだけにまたこの旨味がもう本当に胃に染み込むというんですか、口が喜ぶというか舌が踊るというか、そんな感じのお医者でございました。
はい、
はい、JOBBB のよっちゃんのお料理コーナー、今日はまあ、これはいいですね、とっさの一品ね、
はい、
ナスの味噌炒めということですね、はい、
そうです、
はい、味噌も炒めもよう分かりますし、はい、入ってるものが全て網羅されたようなおもろい名前 の料理名になりましたね。それじゃあこのとっさの一品、きゅうりの味噌炒めです。これやっぱりとっさの一品
中はきゅうりって言うた今、
いや、いや、きゅうり、ナスですね。
あ、びっくりした、
ごめんごめん、いや、私もびっくりして、なんでこんなきゅうり言うたか分かりませんが、
はい、食べたいのかね、
いやいや、そうでもないですけどね、はい、はい、まあきゅうりもひょっとしたらおもろいかも、
ね、今のね、この中に今の時期旬ですから、
ね、うん、成果ですね、旬のもんですから、はい、きゅうりもいっぺん煮込みきゅうりもあってもいいかも分かりません、はい、今日はそうじゃないんですよ、はい、あくまでこれは
ナスです。
ナスとピーマンです、はい、主にナスですね、はいはい、これとっさの一品とつけたのは、
はい、
まあちょっと暑いし、
この夏は
今、うん、蒸し暑い、
大体その揃ってる野菜と、
ああなるほど、
ほんで、ほんで、うん、あ、こんだけ揃ってるから、
なるほどなるほど、
はい、でお味噌って大抵まあどっか、うん、どこの家でもあるわ、
まあありますね、
うんうんうん、だからなるほど、そんだけ揃ったら、
なるほど、はい、まあ、はい、ちょっと、まあ、なんていうか、夏やからスタミナつけたいな、という時でも、この一品があると余計に、まあ、食事が盛り上がると。それと、冷蔵庫の野菜ケースには、大体どこの家でも今、旬の野菜の、
はい、
ピーマンとナスが入っていると、
はいはい。
まあ、そういうところからパッと思いついた、とっさの一品と、
はい。
こういうことになったわけですね。はい。とっさの一品、ナスの味噌炒めでございます。はい、それじゃ早速、作り方、材料など、よろしくお願いいたします。
はい、3人分です。
お、これ3人分、は
い。ちょっと多いかな。
いやー、これ、3人分もうたっぷり食えますね。
大好きな人はね、
うん、
3人分ぐらいかもしれない。
まあ、これぐらい野菜、
4人分ぐらいあるかもしれない。
野菜食べてもいいと思いますよね。はい、しかも、大変栄養のある野菜を、
ね、
しかも、そない、塩もなしに、味噌の、なんか、絡まりみたいなのがね、はい、なんとも言えん快感ですが。
はい、ナスが4本。で4本いてもいっぱいいろんな大きさがあるし、
ありますね、
これはですね、うん、大体 4本で 400g 前後、
なるほど、
300何本でしたけども、
1本が 100g ぐらいの
ぐらいですけど、もうちょっと、はい、小さい
ですね、
はい、もう形がぶぞろいですから、
この頃バーンと大きなもう 50cm ぐらいあるよ、ね、チャンパラができるようなナスが売ってますけど、はい、
そうそう、ああれ ね、
ね、それじゃそういうもんじゃない
と、熊本のね、はい、
うん、そういうもんじゃないし、ね、
いや、はい、あれを別に使ってもいいんですけども、大体まあ 400g 前後のナス、はい、だがいります。
わかりました、は
い、でピーマンですが、うん、5個使っておりますけれども、
はいはい、うん、
4個は、うん、普通の緑のピーマン、
緑のピーマン、ピーマン
で、あの赤はカラーピーマン、
うんうん、
パプリカとも言うらしいの、ちょっとね、はい、名前もごちゃになってるんですけど、
なるほど、
赤いピーマンです、
はい、
はい、それをですね、うん、半分だけ、実は
なるほど、
ものすごく大きいんです、
今半分切ったやつがここにありますよ、ね、10
センチぐらいのね、
見事なもんですね、
はい、これパプリカと思うんですけど、はい、
なんか見ようによってはグロテスクなようなこの野菜ですね、これ、は
い、これの半分だけ使ったんです、
なるほど、
はい、
分かりました、
それでまあ全体に 200g ぐらいです、うん、はい、であとごま油、
はい、
大さじ1杯
1杯、
はい、ほんで混合調味料としまして、うん、だし汁が1カップ、
はい、
はい、それから酒が酒が大さじ2杯、
はい、
砂糖も大さじ2杯、
はいはい、
味噌も大さじ2杯、
うん、
全部222です、
222、分かりやすいですね、はい、
からコチュジャン、
うん、
小さじ3分の1
杯、
これはお好みで、うん、あの量を変えてください。
そうか、ちょっともうちょっといろいろあの味の濃い人とか、
はい、
これぐらいとか、
はい、も
っと薄いとかいうことで、ね、これコチュジャンで、はい、あのいわゆる調節したらいいわけですね、
は
い
は
い、
子供さんはまあやめた方がいいと思います。
ああ、そうか、子供さん、そうですね、
はいはい、以上です、
わかりました、
これだけです、
これだけで、はい、まあ、いわゆる炊き込んだわけですね。
そうですね。
はい。うまいもんができるもんですね。
炊き込むというか、炒め煮です。
炒め煮ですよね。はい。はい、まあ、これからその作り方でございます。
はい、作り方ですけども、はい、ナスとピーマンを切りますけれども、
はい、
ナスは、うん、あの、ヘタをと切り落としまして、
うん、
で、周りのですね、うん、あの、皮を少し縦に、縞模様に剥きます、
うんうんうんうん。
で、その方がですね、火の通りがいいということと、
うん、
皮がなんかこう、うん、下に触るとかいうので、
うん、
まあ、あの皮をちょっとこう剥いた方が、食べやすいと、
はい、
まあ、彩りとかいろんなことを、まあ、理由で、皮をと縦に剥きまして、
はい、
で、あの大きいやつは半分に、縦に半分に切って、
うんうん、
乱切り、
はい
はい、で細いタイプやったらそのままでもいいですから、そのナスの大きさによってその辺は判断してください。
はい、
で乱切りする理由は、うん、もちろんあの出汁がよく染み込むようにするために乱切りです。
なるほど、
はい、うん、それから、ピーマンですけども、
うん、
まずヘタ取って中のあの種も取って、でこれも乱切り、
はい
はい、で大きさによって、大きく小さいやつやったら2回ぐらい切るとか、まあ、その辺は適当に乱切りしてください。
はい、はい、まあ、これあの細かいのも好きな家もあれば、
ね、
ちょっと粗っぽい、はい、粗い切り方がいいというのもありやろうし、
は
い
は
い、
赤ピーマンはね、
うんうん、
火の通りが意外といいので、
おうおう、
あんまりあの大きさを心配しなくてもいいと思いますけども、
うん、
この、 あのごついあの分厚い赤ピーマンパプリカですかね、
面白いね、これ、
はい、
うん、
これはあの、うん、意外とね、これ生でも食べられるぐらい甘いんで、うん、か柔らかいんですけども、
うん、
これもまあ人によってですね、
はい、
もっと小さく切った方がいいとか、それはもうお好みでやってください。
わかりました、
はい、はい、
そこまで了解です。
はい、
行きましょう。
フライパン、
うん、
内径24センチの、はい、ちょっと大きめのフライパンを使います。
はい、
でまずはあのごま油をざっと大さじ1杯入れましてですね、
うんうんうんうん、
で油が温まりましたら、
うん、
そこへナスをまず入れます。
まずナスから。
ナス入れます。
はい。
はい、あ、ごめん。ちょっと一つ忘れてました。
はい、どうぞ。
ナスですね、乱切りしたら、
うん、
水につけてアク抜きをしてください。
ああ、これ大事ですね。
でね、これしない人もいるんですけども、うんうん、アクに強い人はいいんですが、私ね、弱いんです
よ。ああ、なるほど。
だから必ず水につけてください。
はい。まあ、それした方がみんなが食べられる、はい、ということですね。
はい、で、ザルに、だいたい10分ぐらい、あの、水につけようと、まあ、5分でもいいんですけども。
まあ、5分から10分、はいはい、きれいな水で、さらすわけですね。
はい、そうです。で、アクを抜いたやつをザルにあげて、
うん、
それから炒めます。
なるほど。
はい。で、フライパンで先ほど言いましたが温めましてですね、
うんうんうん、
で、ナスをまず炒めます。
うん、じゃあっと炒める。
ナス炒めるときに全体に油がですねナスに染み込んでいくようになるまで炒めてください。
うんうん、はい、
はい、それから、ピーマンを入れまして。
次にピーマン、
はい、でピーマンはねそんなにまあ先ほども言いましたけど、
うん、
火の通りがいいので、
うん、
そんな長いこと炒める必要はありません。ちょちょちょっと炒めて、
はい、
でそこへですね先ほど言いました、うん、混合調味料、
はい、
これを合わせておきまして、
お
ジャーッと入れます。
ジャーッと入れるんですね、はい、ジャーンですね、
ジャーッと入れて、
はい
はい、で蓋をします。これ絶対蓋してください。
わかりました、はい、蓋を忘れんように、
蓋を忘れんように、
おい、
あのいわゆる 蒸し煮みたいですね、最初はね。
そうですね。
はい。
う
んうんうん、で、蓋をしてですね、うん、で、時々蓋を開けて、うん、なんか汁から表へ出て、出ている、茄子をですね、うんうん、ひっくり返すなりして、うん、まあ、茄子が全体に柔らかくなるまで、煮てください。
はい。
はい。で、途中からですね、だいぶ汁が少なくなったなと思ったら、うんうん、蓋を開けて、うん、ほんで、炒め煮をしてですね。
そのまま続けるんですね。
そうそうそう。で、汁の残り具合は、これは好みですので、今日はね、わりかし汁残して仕上げたんですけども。
豊かな感じがします。はいはい。
はい。それはもう皆さんお好みですので、はい、まあ、全体に、その、茄子に火が通ったら、柔らかくなったら、終わりです。
うん、なるほど、はい。で、とっさの一品が出来上がって、
とっさですね。
まあ、真夏の暑さに負けないような、はい、
そうです。
まあ、レシピ中がメニューが、はい、まあ、お宅の、まあ、夕飯に加わった
そうです。
こういうことですよね。わ、はい、かりました。はい、
赤ピーマンを使ったのは、うん、ちょっと色がですね、はい、やっぱりこう、殺風景なんで、
ね、
緑と、
そうね、
ナスだけでは殺風景なので、ちょうど赤ピーマンもいっぱい出てますから、
なるほど、
別に黄色でもいいんですけども、彩りのね、
なるほど、
ね、実はこの赤ピーマンって色があんまり変わらないんですよ。はい、
意外とね。
意外と綺麗でしょ。
ここに切り立って、ちょっと切る前のがあるんですけども、はい、それと中でこう、十分に炒めにしたやつとですね、う
ん
うん、ほとんど色が変わらない。
しないんですね。
ナス、ね、もまあ紫は残ってるけどやっぱり元々のナスの方が綺麗ですよね。
で、緑のピーマンもちょっと色がくすんでるでしょ。
うん、
そこへやっぱりこう色取りのね、う
ん、
ちょうど今の時期はいっぱい出てますし、う
ん、はい、
だいぶ値段が下がってきてますからね。
あ、いいですね、はい。赤ピーマンがね。
赤ピーマン。
まあ、ナスも今、は
い、
ナスも今安いんですよね。
はい、安いですね。
旬ですけどね。
はいはい、
まあまあ、こういう旬の野菜をとにかく思い切り食べましょうやね。それでまあ今日は、紫、もう輝くような紫、もう真夏の太陽そのままというような紫太陽みたいなナスとですね、
はい、
真っ赤の太陽の赤ピーマンと緑のピーマンを使いまして、
はい、
まあ三原色入り混じりの、
はい、
その中にまた赤味噌のですね、独特の落ち着きがあるというね、なんか本当に見てるだけでもこう汗が出てくるようなスタミナが感じられるような一品でございましたね。
で、お味噌ですけども、
はい、
これ赤味噌がなかったら、
うん、
普通のね、竹屋味噌とかなんかいろいろあります、味噌汁に使うね、で、甘い味が好きな人は甘口の、
うん、
お味噌を使ってもいいと思いますけども、
はい、
今回はうちは大豆の、茶色い、はい、濃い色した、
まあ、八丁味噌系の
味噌
を使って、は
い、使いました。
それにまあ調味料としてはコチュジャンを、
そうです、
ちょっとまあ大人っぽい人は辛いめに、
はい、
子供さんのやはりはあんまり入れんと、
入れない方がいいですね、
普通は普通ぐらいの、はい、まあまあ大人はこれはコチュジャンがちょっと入ると、はい、大変食が進むというような、は
い、
ね、神秘的な。
唐辛子入れてもいいですよ。
ああ、まあそうですね、はい。好きな人はね。まあ、辛いもんというのが、この、
夏
の、
いい
夏、うん、胃を刺激してですね、はい、より食欲が進むというような意味で、皆さん一遍冒険してみはったらどうでしょうね。はい。
はい、
以上ですか。
はい、以上です。
わかりました。ね、皆さん味は大変うまいし、やっぱり夏らしいというかね、この太陽さんさんの野菜をこの体の中に入れるということで、体がシャーンとこう、背筋が伸びるというような感じに僕もなっておりますけども、はい、ぜひおすすめの一品でございますね。特にまあ、はい、水にさらすというのもちょっとやってもらわなあかんということね。
いや、だから、しなくてもいい、しない人もいます。
ああ、なるほど。まあ、うちの水洗はやった方がいいという。
はい、やった方がいいと思います。
まあ、ナスビのレシ、ナスビのレシピ見てますと、水でさらさんとそのまま続けていくようなレシピ
も
多いですよね。
はいはい、
ただまあ、できたら、しゃった方がよりピュアなナスビの味が楽しめるんちゃうかということですね。はい。もうこんなとこでよろしいでしょうか。
そうですね。
はい、
こんなとこです。
わかりました。非常にシンプルで、かつまた栄養価も高く、
はい、
野菜がどんどん食べられるという、真夏乗り切りの一品でございますね。はい、JOBBB の今日は444回目ということで、はい、記念すべき回数になりました。よっちゃんのお料理コーナーでございますが、とっさの一品、茄子の味噌炒めということでございます。はい、
そう
です。もう皆さんお分かりになっていると思いますけども、はい、YouTube の方でもですね、
はい、
これを公開いたします。まあ、ラジオの今の説明で大体分かったと思うんですけど、なんか細かいところとかですね、コツみたいなものがまた動画、はい、動画で出ると思いますので、
はい、
YouTube 動画も 重ねて見ていただきますとです、はい、より完璧な、料理になると思いますね。そして、まあ、会員登録の方には登録していただいて、そしてできればいい方の方にチェックをしていただいて感想を書いていただきますとですね、よっちゃんとてっぺいが大変喜ぶという
ように 言
っておりますので、はい、ご協力をお願いしたいと思います。はい、今日も残念ながら欠点なしということで、点数はやはりもう200点を超えていると思います。皆さんも安心してこのですね、とっさの一品に茄子の糸味噌炒めをお作りになっていただきますといいかと思います。はい、てっぺくんもよっちゃんもご苦労さんでした。
はい、
ごつさんでございました。
夏のスイス3年目の真実の1、大阪から娘と大移動でございます。ブラブラ、私スイス園芸支局バンバてっぺです。
はい、よろしくお願いします。大阪の方の本局はバンバ文雄でございます。聞こえますか、聞こえますか。
ちょっと音が良くないですね。
え、
ちょっと音が今瞬間良くなかったです。
あ、そう。
はい、まあ大丈夫ですね。というわけで、ついに3年目に突入しました、私バンバ鉄平のスイスボラボラ。まあオープニングでもちょっと触れましたが、
はい、
今年もまた7月、8月と、8月のほぼ終わりまで、このスイスの高原の村、ヴェンゲンで滞在いたします。
よろしく
お願いします。で、まあ僕はなんで、今年も2ヶ月ほどスイスにいるかというと、まあ皆さんもご存知やと思います。もうこれ2年、3年目やから、去年とか一昨年は聞いてある方いると思うんですけど、まあ簡単にさらっと説明しますが、まあ私の妻がですね、こちらでハイキングガイドをですね、夏の間だけやっておりまして、で、まあ、皆さんご存知の通り、3歳の、まあ、ほぼ4歳になる娘がいまして、まあ、その娘と、で、私、てっぺいで、妻の3人でこっち来てまして、で、私、てっぺいは、まあ、このラジオの取材もございますし、撮影もあるんですけど、まあ、大半は娘と一緒に、言うたら、子守をしにこっちに来ております。
うん。
わかりましたでしょうか？
よう分かった。
はい。
非常によく分かりました。明瞭です。
で、今、スタジオがですね、千里中央本局と、うん、スイス弁言支局を結んでますスカイプで通信してるんですけど、
はい、
ま、2014年の初年と同じスタジオに戻りました。去年はね、ちょっと、まあ、同じ下駄箱なんですけど、ちょっと場所がですね、2年目と、あと1年目、3年目で違うという、3年目でまた初心に戻ったという感じがしまして、うん、僕らの、うん、僕の周りにはですね、夏物のジャケットとか、あとはスノーボードの、板とかね、いろいろスキーの板とか、ソリとか、あと左の方にはちょっと臭い匂いが漂ってきてるんですけど、靴箱がございます。
うん、なるほど。
で、そのですね、奥の方にございますのが、厚さは多分まあ30センチぐらいあるかな、巨大なですね、うん、鉄の扉が今開いておりまして、うん、この奥に行きますと、核シェルターが眠ってるという状況です。うん、
これが面白いんですよね。
はい。核シェルター、まあ今はね、もう、なんか法律から外れてるらしいんですけど、なんか昔、この核シェルター絶対、まあ希望とかあったかもしれないですけど、家作るときは作らん、建てなあかんかったらしくて、まあその名残、この僕らのアパートがちょっと古いアパートっていうことを証明してると思うんですけど、
うん。
まあ普段もちろん核シェルターなんていうのは使うことないんで、スペース無駄になるからっていうので、ワイン置いたりとか、物置にしたりとかっていう状況ですね、今は。
その核シェルターの入り口のところの、まあちょっと物置的なところに、
そうです
ね、園芸支局のスタジオがあるということですね。
そうですね。だから靴箱っていうか下駄箱の、まあ何畳ぐらいかな、10畳ぐらいのスペースがあって、その奥に核シェルターが多分5畳ぐらいかな、ちょっとうなぎの寝床みたいに入り口が狭くて奥に深いっていう核シェルターがあります。
はい。
まあそういう部屋の、部屋というか、これ部屋じゃないんですけど、仮設スタジオを2014年に続いて、2016年も同じ場所で、円卓があるんですけど、丸い椅子が、ちょっと中華料理の食卓みたいなんですけど、まあその上にノートパソコンと、あと IC レコーダーとか、まあ取材ノートとか、こう広げて、今、文雄くんと話しております。
はいはいはいはい、はい。
でね、寒いです。寒いです。今ね、基本的にスイス大阪結ぶんって7時間の時差がありますんで、
うん。
まあ文雄くんは今朝の、5時、あ、6時か、6時47分ですよね。
まさにそれです。
でね、こっちのスイスは、まだ今日になってないというか、深夜というか、まあまだ深夜には到達してないですけど、夜の11時47分で、で、寒いです。
あ、そう。
はい。
大阪の方はもう梅雨が明けましてね、
はい。
ただまあ、今、戸は閉めたっていうか、
これ閉めてるんですか？
え？
これで閉めたんですか？
アルミサッシ閉めましたけども、もうクマゼミがね、
はい、
もう強烈な、なんちゅうか、もう滝みたいな音がしてるんですよ。
いや、
バーッと、ジャカジャカジャカジャカ
言うて。めちゃめちゃうるさいですよ。
ちょ、まだ聞こえますか？
いや、今閉めてくれ言おうと思ったんですけど。
いや、もうこれ以上閉めるもんないですよ。
これ以上閉めたら、インターネットが遮断されてしまうな。
あ、まあ、そうでしょう。
まさに核シェルター
みたいな。核シェルターみたいなところに入らなあかんでしょ
う。あ、そう、わかりました、わかりました。まあ、しょうがない。不可抗力ですね、セミの声は。
まあ、これはもう我慢してください。世界中の方、皆さん我慢してください。
まあ、現状です。本当、世界に誇る日本のセミですよね、はい、大阪のセミ。
これはおそらく世界中でこんな大きな声で鳴くセミっていうのは、この大阪のクマゼミだけじゃないですか？
ヨーロッパはね、セミが、いてないか、あんまり少ないか知らないですけど、特にスイスはね、全然もう声しないですね。
やっぱりそれがスイスの寂しいとかやね、ちょっとね。
ただね、セミ以外に、バッタみたいなやつが小さく鳴いたりとかするんで、
うん。
で、日中はもちろん鳥とか牛とか、ヤギとかが鳴いてます。
なるほど、なるほど。
で、僕の、
まあ、こちらは、セミの声、
はい。
戦時中は救急車ですよ。
あ、暑いからね、今。
もうしょっちゅう救急車が来て、今も気温が28度ぐらいあるんですけどね。
あ、朝の6時で、もうまあ、もう
7時前ですけど。朝の今6時49分で28度あってですね。
はい。
もう僕はもう悪いけどパンツ一丁でやってるんですよ。
まあ、見えないから。映像見えないから大丈夫ですよ。
そうですよね。まあ、一応ね、はい、上は着てます、ちゃんと、T シャツを。
あ、そうですか。対照的に僕今、長ズボンに長袖で、上なんて3枚ぐらい着てますよ。腹巻きもしてますし、ネックウォーマーしてるし。
なんやねん、それ。
で、両手は今、フリースの手袋に、手袋じゃポケットに入れてますし。めちゃめちゃ寒いですよ。
まあ僕は今、自分朝ちょっと、よっちゃんは、ね、早かったから、コースも悪かったんで、自分で冷たいコーヒーを入れてね。
おう。
もうコーヒー、氷をガラガラと入れて、その氷がすぐ溶けてしまうような感じで、もうすでに氷がないんですけども。栄光の後残りみたいも今、いっぱい飲んだとこです。
28度って言ってましたよね。こっちのね、今僕らの滞在してるウェンゲンのあたりの最高気温がだいたい日中で23、4度ぐらいですね。
あ、そうですか。それはもう、まあまあ、本当にお前らがスイス行くって、まあ、まあ、出稼ぎもあってんけども、
うん、
あ、やっぱりまあ、一見、アダプというか、羨ましかにはするわな。
もちろんその、日本の夏に比べたら、こっちの夏はものすごく過ごしやすいし、
うん、
気持ちいいですよ。
まあ、それは仕事に行ってんやから、その楽ばっかりじゃないし、苦労もいっぱいあると思いますけど、まあ。
そうですね。
ね。
まあ、だから今日はですね、うん、そのあたりの、大阪から、このスイス、ウェンゲンまでの移動の、まあ、楽しみというか、面白さを皆さんと一緒にボラボラしていきます。
まずそこから入りましょうかね。
はい。で、スタートしましたのが、出発しましたのが、
うん。
7月の、
うん。
16日です。
16日。はい、そうですね。このカレンダーに、てっぺいとうちの方に、16日の方に書いてますけど。
はい。僕の取材ノートは、2016年の7月16日、土曜日のデイ1という、
はいはい。ま
あ、これが日を追うごとにデイ2、デイ3となって、で、今、デイ3の、
うん、
ほぼ日が変わるときに、ふみおくんと通信してるんですよ。
ああ、そうです
か。だから今18日です。こっちは。まあ、収録日時なんですけど、はい、7月18日、月曜日が終わろうとしてます。
なるほど。
だから、大阪は今火曜日になったばっかりですよね。まあ、ばっかりというか。
チューズデーです。
チューズデーですよね。
そうですよ。
でね、7月16日の当日は、4時半に起床してしまいまして、
ありがとう。
いや、これ多分緊張してたんもあるし、
うん、
その、荷物がね、大きい荷物4つと、で、あと、ゆいが押す、なんかトランキーっていうコロコロがあるんですよ。
はい、はい、
はい。はい。まあ、ゆいを上に乗せて、引っ張ったら、そのまま、なんか、まあ、ベビーカーじゃないんですけど、そういう移動車にもなるような、子供用のトランクがあるんですよ、車輪のついた。うん、
イタリアで買ってみたいなやつ
ですかね。あ、そうそうそう。で、トランキーと、
うんうん、
で、あと僕のリュックサックで、だから計荷物6つあったんですよ。で、その6つの荷物をまずは、まあ、荷造りを前日に終わらして、で、今朝というか16日の4時半に起床して、今から車にこう積むという作業が、まずは待ってます。
なんだ。
で、この時に気をつけないとダメなのが、これまあ、僕らだけかもしれないです。僕の家だけかもしれないですけど、ゆいを起こしてはダメなんですよ。
なるほど。
あ、ゆいっていうのは今回、その3歳娘のことですよ。まあ、ほぼもう4歳ですけど、やっぱ起こすとね、こう、ちょっといろいろこう、パパパパって言ってくるんで、
あ、
なんで、まあ、その、そろっと4時半に起きて、
こっそり起きて。
はい。で、あの、車を駐車場に取りに行って、まあ、あの、無事、車検の通った、
うん、
まあ、言うたら、タイヤが、こう、綺麗な新品みたいな車を取りに行ってですね。
はい。
で、その車に、あの、荷物をこう、まず、あれ、荷物、まあ、移動も結構しんどかったんですけどね、あの、家、僕4階に住んでるんですけど、そこから、あの、1階まで、こう、何階かに分けて荷物を、運んで、まあ、一個大体二十数キロありますわ。22キロぐらいかな、飛行機の。今回、ルフトハンザ使ったんですけど、飛行機会社。確かに、あの、23キロまででしたね、リミットが。
そうですか。
で、まあ、私、鉄平とゆい二人なんで、一人につき二個ずつ、こう、機内に受託荷物っていうか、機内預けの荷物を、あの、利用できるんで、まあ、だから僕二つ、で、ゆい二つの計四つ。で、あとは、あの、自分の座席に持ち込むという形です
ね。うん。うん。それをまず運んで。
運びました。で、車に、まあ、うまいことトランクっていうか、後ろの部分にこう積んで、まあ、これも、もう3年目になりますんで、うん、慣れたもんでね。
なるほど。
まあ、以前やったら、出したり入れたり、出したり入れたりしてたんですけど、もう大体、カバンの大きさとかも想像ついたんで、
うん。
あの、これ楽に行けましたね。
なるほど、よかった。
でね、まあ、今回ね、あの、その3年目なんで、もう移動は大変なの分かるんですよ。特に今年は、まあ、言うたら1年目はあの皆さん覚えてますかね、パスポート事件があって。
ありましたね、あれ大きかったですね。
あれ、あの、出発前前日ぐらいに僕のパスポートの期限が1ヶ月も残ってないっていうことがバレたというか分かりましてですね、あれ大体3ヶ月ぐらい最低残ってないとダメらしいんです
そうみたいですね。
で、しかも2ヶ月滞在するから、多分もっと残ってないとダメなんですよ。うん、まあそういうわけで、まずは、その、つぐみさん、妻と、で、ゆいの2人で、うん、あの、スイスにまず行ってもらって、で、その後に僕1人で、
うん、
あの、スイスから、あ、大阪からウェンゲンまで、スイスまで移動した。うん、まあ、あの時も初めての移動やったんで、めちゃめちゃ緊張してましたけど、うん、まあ、あの、その、なんていうか、自分1人やったんで、まあ楽でした、そういう意味では。
なるほど。
で、2年目は、何もなく3人でこう移動と。
あ、まあ、これは、つぐみさんがおるから楽やわな。
そうです。で、今年3年目は、つぐみさんだけ先に、スイス入りして、
うん、
で、まあ、そこで働いて、で、その後に、はい、あの、ゆいと僕が2人でこう移動するということで、うん、まあ、だから一番結構難しいパターンですね。荷物多いし、で、あの、3歳の娘いるしっていうパターンです。だから今年が、ま、ゆうた一番移動は辛かったというか、まあ、いろいろ面白いこともありましたけど、うん、大変でしたね。
うん、まあ、あの、飛行機会社も初めてやもんね、ルフトハンザは。
そう。でね、ルフトハンザが、うん、まあ、今までずっとあの、エアフランスやったんですよ。エアフランスですね。確かに、シャルル・ド・ゴール経由でしたから、1年目、2年目はエアフランスで。で、今回あの、ルフトハンザでフランクフルト経由でね。
ドイツやから。
はい。で、このフランクフルトがね、まあ、つぐみさん曰くめちゃめちゃ広いんですよ。で、まあ、シャルル・ド・ゴールも広かったですけど、だからフランクフルトはさらにこう、広いとかいう話やったから。
あ、そういう言われたわけですね。はい。
で、それ事前情報で僕持ってたんで、相当緊張しとったんですよ。まあ、だから4時半に起きてしまったっていう。
まあ、そうやね。
はい。まあ、で、あと飛行機自身がね、
うん。
あの、関西国際空港を、
うん。
9時25分に搭乗始まって、まあ、だいたい10時ぐらいにこう、出発するっていう、あの、離陸っていうんですかね。だから、あの、だいたいまあ2時間前ぐらいには着いといた方がいいんですよ。国際便の場合は空港に。まあ、
ですね。うん、うん。
そしたらまあ逆算すると、6時もしくは5時50分とか40分ぐらいに出た方がいいという計算なんですよね。
はい。
まあそれもありまして、ちょっとかなり焦ってました。
うん。
で、無事あの、まあスタートできたわけなんです。まあちょっと軽めに、あの、朝飯を食いまして。
なるほど。
で、ゆいをあの、後ろのチャイルドシートに乗せて、で、僕は、運転席でハンドル握って、
なるほど。
で、そこから、関西国際空港を目指して、ずっとあの、まあ、あの、阪神高速道路の湾岸線で、南森町料金所からですね、湾岸線に入りまして、
うん。
で、まあ、連絡を渡って関空まで来たわけなんですけど、
無事に行ったわけや。
はい。でね、あの、まあ、土曜日やから、阪神高速そんな混んでへんかなと思ったんですけど、
うん。うん、
あれ、千葉東インターっていうところがあるんですよね。
うんうん。
そっからですね、なんか徐々に混み始めて、千葉西までかなり、まあ、大渋滞というか、あの、 なんていうんですか、うん、神戸方面の分岐点とか、あと奈良方面からの合流点とかなんかあるんですよ、あの辺りって。
はいはい。
で、土曜日とかあんま関係ないみたいですね、もう大阪市内は。
おー。
まあもちろん平日はもっと混んでると思うんですけど、土曜日でもまあまあ混んでまして、ちょっとそこも焦ってましたね。
うん。
まあただ、もうこのルートも何回も車で運転してるルートなんで、まあかなりベテランの域に入ってますから、ナビを聞かんでも大体どの車線入ったらいいかっていうのは僕わかるんですよ。
おお。
だから、先行く車よりもちょっと早めにですね、こう、左車線に入ったりとかして、まあ、その渋滞を逃れたというか、
うん、
事故を免れたって感じですね。
あ、よかった。
はい。で、無事、連絡橋を渡って、関空に到着しまして、で、これも3年目、同じとこ使ってるんですけど、
うん、
なんか泉佐野がどっかに、多分ごっつい駐車場があって、そこに車を長期保存してくれるような、保管してくれるような会社があって、
なるほど。
で、そこの係員の方に、まあ、車を渡して、キーを渡して、で、まあ、僕らは荷物をですね、そのカートに乗せて、今から3階やったかな、国際便の出発のロビーに行くわけです。
うん、なるほど。はいはい、よくわかります。
はい。で、まあ、今回ルフトハンザなんで、確か、A からね、あれ F かなんか、こう、窓口があるんですよ、チェックインの。
うん。
あれは確か B やったと思うんですけど、
うん、
コリアンエアとなんかひっついてましたね、そのルフトハンザ。
あ、なるほど、なるほど。
はい。関空はまあまあ人いました。
あ、そう。
もちろんアジア系の人が大半でしたけど。
うん、うん、うん。
まあ、なんかあんまり流行ってないっていう聞いてたんで、まあ意外と人おったなっていう感じでしたね。
うん、まあまあ、これほど流行ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、このほどはもう、かなりお客さんが増えてきてという、嬉しい日目らしいですよ。
そうですか。まあよかったです。あ、ちなみに僕は第一ターミナルですよ。第二ターミナルはLCC のピーチとかが、
なるほど。
離発着するところですね。
うん。
で、ルフトハンザの、カウンターで、まあ美人のお姉さんに対応してもらって、で、荷物を、まあ預けたわけなんですけど、まあ無事ですね、うん、リミットは超えてなくて、まあ大体23キロとか18キロとか、それぐらいの荷物を4つですね、預けまして、で、まあ、チケットをいただいて、
うん。
で、こっからですね、まずすることは、両替ですね。
あ、なるほど、う
ん。はい。で、今回ね、実は、スイスの後に、ポルトガルに行くんで、まあ、10日間ぐらいね。だから、ユーロも両替 しとかなあかんっていうのでね。
うん。
で、事前にちょっと、ふみおくんからですね、以前購入した iPad の料金をいただいてたんで。
あ、忘れて悪かったね。
そうそう。で、13万円を、13万円のうち10万円ぐらいをですね、フラン、スイスフランとユーロにそれぞれ両替しまして。
うんうんうん、
で、まあ無事両替はまあ当然何もなく終わってですね。
あ、
ただ両替の時に難しいんが、
うん、
まあ皆さんも経験あると思うんですけど、お札、例えば50フラン何枚、20フラン何枚とか聞かれるんですよ。10フラン何枚とかね。けど、そこはさすがに僕まだわからないんですよ。どの札にしたらいいんかなっていうので、そしたら、ま、向こうの方がですね、まあ、こんな感じになりますっていうのを小さい液晶画面でこう提示してくれるんですよ。
おう。
その札、この札が何枚、この札が何枚、この札が何枚って。そしたら、だいたい、ま、400フランでこれになりますよみたいなね、言うてくれるんで、まあ、それに従うばっかりですね、今のところまだわからないです。あれだから、金の計算ちゃんとできるとすごいなと思いますね、瞬時に。
なるほどね。まあ、札が目の前に浮かんでくるとか、そういうことがなかなかできないわけですね。
そうです。今年2月に文雄君も言ったスリランカでは、ちょっと小銭が役に立ったじゃないですか。
もう小銭がなかったらスリランカはダメですね。
そうそう。だからまあ、スイスも比較的小銭が多い方がいいんかなと思って、ちょっと10フランですかね。
うん。
確かコルビジェが描かれてる10フランやったと思いますけど。
あ、コルビジェね。あれまた残しておいてください、一つ。
あ、わかりました。まあ、そのコルビジェをちょっと多めに入れて、
うん、
で、まあ、ユーロもちょっと少ない額の札を多めに入れて、
うん、
で、今から荷物チェックに入るわけなんですよ。機内へ持ち込む。
なるほど。
で、まあ、ここでね、これも皆さんご存知だと思います。最近その中国方面からの爆買いの客が多いんで、
うん、
普段やったら1本しかないこう、並び口が、なんていうんですかね、なんか、要はまあ、人気のこう、アトラクションとかね、ジェットコースターとか、まあ、USJ とかもそうかもしれないですけど、人がいっぱい並ぶからって言って、 並ぶ通路をですね、こう、蛇行してこう作るケースがあるじゃないですか。
ああ、わかるわかる。
あんな風になってるんですよ、今、関空って。
まあ、入り口がたくさんあるということですね。
あ、というかね、入り口は、まあ、あの、2個ぐらいあるんですけど、うん、その入り口の列が長すぎてね、一直線にすると、うん、あの、まあ、お互い端と端でぶつかったりとか、あと通行の邪魔になるからっていうので、蛇行してるんですよ、その列が。わざと蛇行するように、こう、通路を作ってるんですよね。
ジグザグっていう感じやね。
そうです。だから、あの、目的地はそこやのに、な無駄な、こう、なんですか、つづら折れの道を走らされるみたいなね。しかも、ここ、平地ですから、別に勾配ないですから。で、目の前に、こう、あの、チェックの場所見えてるのになんか、なかなかつかへんなっていう感じで、ゆいと二人で歩いてたんですけど、まあ、この日もやっぱり、その、中華系の人が多かったです。もちろん日本人もいっぱいいましたけどね。で、中には、あの、ペットボトルの水をですね、この辺りで捨てるような人もいまして。
なるほど。
で、僕はですね、あの、なんかちょっと分厚めの、要はあの、熱いお茶とか、コンビニで売ってるあの、入れ物あるじゃないですか、ペットボトルの。で、あれにお茶入れとってね。で、これあの、捨てるのもったいないからって言って、その中のお茶だけ捨てて、容器は持って入りました。
ね、
でこれ結構今役立ってるんですよ。ちょっとしたあのお茶、今も収録の時にスタジオのとこにありますけど、スタジオっていうか円卓の上にそのペットボトルにお茶入れて置いてますけど。
なるほど。
まあ、こういうのが結構役立ってる。だからまああの、水入ってても容器残したりと、あの、中身だけ捨てたら飛行機の中持ち込みますんで。
なるほど。は
い、あの、諦めないでください。諦めないって変な言い方ですけどね。
まあ、丁寧なご案内ですよ。ありがとう。
そうです、うん。で、ここで、あの、ベルトコンベヤーみたいなところに荷物を置いて、あの、コンピューターとか今回持って行ってるんで、コンピューターとスマホと、まあ、いろいろ腕時計とかも外してですね。
うん、
で、X 線のところに人間通って、荷物も通ってっていうので、うん、まあ、僕ら特に何もなしに、ここはスルーできました。
うんなるほど、よかった。
で、ここからですね、出国審査って言って、あの、パスポートをこう、見せる場面に入ってくるんですけど、ここでも結構な列できてまして、やっぱりあの、入り口があんだけ列できてたから、まあ、今から出口の方も相当人が並んでましてね。で、僕ら並んどったら、なんか、隣がね、スイスイスイスイ行っとるんですわ。隣の方がね、隣のレーンとか。で、なんでかなと思ったら、あの自動化っていうのがあるんですよ。自動出国化っていうんですか。あの、事前に自分のデータを登録しておいたら、あの、バーコードかなんかに、あの、今の、そのパスポートに IC チップ入ってるんですよ。
うん。
ちょっとあの、分厚いページあるでしょ、ふみおくんの。あの、
ある、最近撮ったやつはそうやね。
そうでしょ。で、あれを、あの、言うたらピタパみたいな感じで、その、改札のとこにこう押すと、そのままバーって行けるっていうのがあって、だ普通やったら、あの、検査官の人が、パスポートの写真見ながら僕の顔とこう、照合したりするじゃないですか。それがね、ないみたいなんです。まあ、てか、事前にやるみたいなイメージですかね。で、隣の人はもうかなりスースーでしたね。隣の人というか、隣のレーンの人はもうバーッと行ってて。これ実は、あの、ルフトハンザのね、フランクフルトでも似たようなことあった。まあ、ルフトハンザというか、フランクフルトでも。フランクフルトの場合は、てか、僕ら今から関空からフランクフルト行くんですけど、まあ、12時間ぐらいかけてね。でフランクフルトの場合は、その、なんていうか、ヨーロッパパスポート持ってる人はものすごい早い行けるんですよ。
あ、そんなパスポートがあるわけね。
そう、だから いわゆるその EU 圏で多分共通使用できるパスポートが多分あるんでしょうね。
なるほど。
で、そのパスポート持ってる人は、言うたら関空のその自動化と一緒で、あの、IC チップかなんか入ってるから、そのピッて押したら、そのままバーッと行けるっていう。
なるほど。
だから、しきりね、フランクフルトの空港で、あの、ヨーロピアンパスポート持ってる人は先行ってくれ、みたいなことをしきりに言ってて。
なるほど。
そこでね、こう、まあ、非ヨーロッパの人たちがもちろん多いんですけど、なんとなくこう、ちょっと差別感を感じましたね、フランクフルトでは。
なるほど、
ね。なんでこいつらこんな早行っとんねや、言うて、ちょっと腹立ちましたけどね。
了解了解。
はい。まあまあ、それはフランクフルトについての話なんですよ。今からそのフランクフルトに、目指して飛行機に乗ります、
うん。はい。
この飛行機はすごかったですよ。ボーイングの B747-400。
うん。
これ何がすごいかというとね、うん、2階建てです。
なんとすごいね。
もちろん僕ら2階は行かなかったですけど、
うん。
あの、飛行機のタラップから入り口入ると2階への階段がございまして、
うん。
まあ、おそらくここに行ける人は相当な、あの、その、富豪というか、
そんなもんでもないけど。
あ、そうですか。うん、ファーストクラスかもしれないですね、もしかしたら。
そうですよ。はい。そんな感じ。
あ、そうですか。でね、子連れでね、嬉しいのは、
うん。
その、飛行機に入るときで、まあ、まず、ファーストビジネスからなんですけど、
はいはい。
その次に、その次っていうか、そのファーストとビジネスと同じ順番になれる人らがいるんです。まあ、体不自由な人とか、で、あ、妊婦さんとかね、まあ、そういう人なんですけど、あとね、子連れの人です。特に小さい子連れてる人は、エコノミークラスでも、そのビジネスファーストと一緒に乗れます。
なるほど。
これめちゃいいですよ。うん、皆さん一回、まあ、小さいお子さんいる人試してほしいんですけど、これ関空からのルフトハンザ便もそうですし、フランクフルトからチューリッヒへのルフトハンザ便も同じでした。同じ風に、この子連れはそのファーストビジネスの人と同じレーン並んでくれっていうアナウンスがありましたんで。
なんかね、はい、それ大家族でもそういうことになりません、ね、一人ちっちゃいのがおったらね。
あ、なるほどね。
いや、それ何回も見ましてね、こんな容器、10人ぐらいずらずらと先行くから何回やったと思ったら、小さい子が、血の目が一人おったりするんですよね。
じいさん、ばあさんも一緒に行ってね。
ドロドロと、おばさんとかおじさんとかそんなも行くケースもありますよ。
ああ、それも僕も今回フランクフルトでちょっと見ましたわ。そういうシーンを。うん、
あれもなかなかええもんやな思いますけども、ちょっとなんとなくムカッとしますよね。
い
や、
というかね、僕も、ゆい結構もう大きいんで、4歳近いから、そんなには別にしんどくないんですよ、飛行機乗んの。
なるほど。
俺行ってええんかなと思ったら、俺より大きい、なんかお兄ちゃん連れてる家族もおったから、まあええんかと思って。で、並んどったら普通に入りましたね、飛行機の中に。
まあ、ゆいのおかげですね。
そうです。だここはね、子連れのアドバンテージっていうか、まあ、もともと子連れはその荷物の卸しとか大変、出し入れが大変やからっていうので、まあそういうアドバンテージをもらってるって感じですね。
なるほど。
で、まあ、無事ですね、
うん、
他の人に先駆けて機内に入って、まあ、まだ、このボーイング747-400、中ほとんど、まあ、乗務員の方ぐらいしかいないような状況でですね、
うん、
で、僕のリュックサックを上 の, とあの荷物棚に入れて、
うん、
で、ゆいのトランキーは、まあ、ゆいのお絵かきセットとか入ってますんで、目の前の座席の下にこう、忍び込ませるというか収納して、
うん、
で、今から離陸を待つわけでございます。
まあ、何回も言いますけど、747大きいですね。
でかいですね。座席はね、そんなにでかないんですよ、皆さん。けど。
もちろん。
結構狭いですよ、あれ。前後。
意外とね、大きい割に座席は狭いっていうか、まあ、実用機な
の。そうです。ていうか、それで座席確保してるんでしょ？普通の飛行機よりも多めに。
こういうこと、
ね。まあ、もしくは、ビジネスとかが広いんかもしれないですね。
まあ、ビジネスは割と言ったりしてたようですね。僕も乗ったことないですけど、うん、ビジネスには。
はい。で、
はい、
で、背もたれ、向かいの背もたれに、
うん、
なんかテレビがついてるんですよ。
うん、
まあ、これ最近かなりこう巨大化してて、タッチパネルになってたりとかね、するんですけど、
うん、
このボーイングもやはりタッチパネルでございまして、
なるほど、
まあ、結構豪華でしたね。
ああ、まあよかった、それは。
まあ、ただね、今年の2月のスリランカ行った時は、確かエアフランスの飛行機やつと思うんです。あれボーイングかエアバスか忘れましたけど。
あれはね、
はい、
コリアンエアーです。
あ、コリアンエアーです。でね、コリアンエアーのなんか確かタッチパネル結構反応良かったはずなんですよ。
あ、良かった、良かったですよ。で、
僕もまあ、ルフタンザのこのボーイングも反応ええんやろなと思って触ったらタッチパネルの反応いまいちでしたね。ボリューム上げてんのに下がったりとか。
はい、
右進んでんのに左に進んでまうとかね、右押してんのにとか、なんかそんなんありましたね。
なんとなんと、韓国優勝ですね。
そうです。やっぱり、電子の国やなっていう感じはしました。
なるほど、なるほど、はいはい。
はい、で、今、飛行機無事離陸したわけなんですけど、
はい、
面白かったのがね、インターネットが使えるんですよ、これ。
あ、う
ん、
そう。
皆さんすごいでしょ、飛行機の中でインターネットできるんですよ。
うんうんうん。これまあそんな、結構今多いんでしょうね、ぼちぼちね。
ああ、かもしれないですね。
僕らはあんまり知りませんけど。
うん。ただね、有料なんですよ。
あ、そう。
はい。で、まあ、1時間、何時間で、もう24時間とか、いろいろランクがあって。
うん。
で、僕ちょっと1時間のやつ見たんですよ。
うん。
そしたらね、結構高いで9ユーロしますね、1時間。
うん、
まあ、1000円近いですね。
そうですね。で、
面白かったのが、やっぱり飛行機やなっていうことで、マイルでも払えるんですよ。
なるほど。
それがね、はい、3000マイルです。 3000マイル分で1時間のインターネットが使いまして、まあ、なんかいろいろ、かなり煩雑なというか、何回かのこうステップを踏んで、で、最後に、まあ、ペイメントっていうんですかね、クレジットカードで払うか、ペイパルっていうので払うか、あとはそのマイルカードで払うか、まあ、この3つの選択肢があるんですけど、
なるほど。
もちろん僕はその最後のペイメント、支払いのところでやめましたけどね。
なるほど。
まあ、満足にその、まあ、ゆいと2人でおったらそんなインターネットも使うことないんで、まあ、面白かったんですけど、1回その機内からちょっと Facebook でもアップしたら面白かったかなと思ったんですが、まあ、今回その資金的に苦しいこともありまして、
そうですね。
まあ、この 9ユーロは痛いという、判断ですね、やめましたが、まあ、このインターネットで面白かったんが、
うん、
その最初にね、アナウンスがあって、で、まあ、今から冬季は日本、ロシア、で、まあ、フランクフルトと、まあ、大体こんな感じで、まあ、中国も間に挟むらしいんですけど、
うん、
飛びますと。
うん、
で、
うん、
中国やったかな、
うん、
ちょっと待ってください、どこやったかな今ね、メモ見てますが。
ちょっと見ながらですね。
はい。あ、そうそう。ブロードバンドサービスは、中国の領空に入ると通信が、
はい、
自動的に遮断されますみたいなアナウンスがありまして。
また遮断ですか、これ。
はい。そうそうそう。先週なんかそんな話ありましたよね、遮断の話。
あります
。うん、NHK のニュースが中国では急に遮断されるっていうね。
まあ、それ、報告した話でしたね。
そうそう。インターネットも遮断です。
まあ、中国はあれ、インターネット鎖国をしてるみたいですね。こういうの聞いてますとね。
そうですね。やっぱ情報統制ってやつですよね。知られるとまずいっていうこともありますし。
なるほど。
下手したら、そういうの目的でこの飛行機乗る人もいるかもしれないじゃないですか。中国人に対して、なんかこう、情報公開したいとかね。
ああ、なるほど。まあ、そんなことも考えられますね。うん、
だから、中国の領域かなんかに入ると、自動的に遮断なんで、うん、まあ、その時間ちょっと考えといた方がいいですね。1時間でも。下手したら1時間、1時間ずっと使えない。まあ、実際やってみないんで、その間はカウントされないかもしれないですけど、時間は。
なるほどね。カウントされたら、ちょっと中国に惑ってもらわなきゃいけませんね。
そうそうですね。
ねえ。まあまあ、しかし、上空と空域までも、その鎖国にしてるってやっぱりさすがチャイナですね。
いや、これはびっくりしましたね。
大したもんです、これは。
はい。で、まあ、もう一つはね、インターネット通話する人は周りの人に配慮してくれみたいなことも言ってました。まさに今のこのスカイプとかね、スカイプっていう単語も出てました、このアナウンスの中に。やっぱり、インターネット通信イコール、まあ、スカイプみたいなところがあるんかもしれないですね。
ね、帰りにですね、
はい、
帰国するときに僕その費用を持ちますので、いっぺんそのルートハンザからスカイプしてもいいかもわかりませんね。
あ、やってみましょうか。
うん、これ3000マイルか、あるいは9ユーロでしたですね。
そうですね、9ユーロ、まあ、1000円ぐらいですね。ただそのちょっと注意せんとあかんのが、うん、中国の領域に入る前か後ですよね。
うん、それは注意してくださいよ。はい、寒くなったその春からバカらしいですからね。いっぺんまたトライしてみましょうよ。これもね、おもろいじゃないですか。飛行機の上とこのスカイプでここと結んだり、はい、あるいは何たらボストンと一緒に結んでもええし。
それこそ時差わけわからへんようになる。
わけわからへんようになる。動いてますからね。
9月3日に帰国しますんで、まあ9月2日とかぐらいですかね、できるとしたら。
そうですね、1000円持ちますんでよろしくお願いします。できたらお願いします。
わかりました。この機内でインターネットができるというこの驚きが、まあ一つありましたね。
もうとことんおもろいことしましょうよ。
はい。で、はい、この、ルフタンザーって前から聞いたんですけど、機内食はうまいっていう、
うん。
ことやったんですけど、
うん。
昼飯と晩飯と、あと、なんや、おやつみたいなのが3回ぐらい出ました、うん、出たんですけど、
よかったですね。
この、晩ご飯が美味しかったですね。
あ、よかったね、それは。さすがルフタンザー。
ジャパニーズか、もしくは、その、ウエスタンかみたいなこと聞かれてね。
あ、なるほど。
せっかく来てるんやから、その、洋風頼んだ方がええかなと思って。
うん。
で、洋風チョイスしたら、なんと、カレーでございまして。
うん、え？
カレー。
洋風がカレーですか？
はい。なんか和食がね、ビーフって言ってましたね。で、多分このカレーは、食べた感じだと鶏肉でした、
うん。なるほど。いわゆるチキンカレーですね。
そうそう。で、このチキンカレーが、
うん。
めっちゃうまかったです。
よかったですね。
ちょっと辛めでね、
うん、
でスパイシーなんですけど、
へえ、
あの照り焼きの鶏が入ってて、
なんと
で他にはね、玉ねぎで、緑色のネギ、まあ、長ネギですかね、ちょっと長めのネギでしたね。あのなんかなんやろ、あの豚の なんかに入ってそうな匂い消しみたいな感じのネギが入ってて、で、あと、面白かった。これがね、僕一番面白かったんですよ。こんなん入ってんねやっていう。これ、まあ、隠し味っていうか、隠し味がね、あの、油揚げ入ってたんですよ。短冊切りの。
面白いですね。
だやっぱりこれ、
油揚げっておもろいな。
そう、あの、ジューシーになるんでしょうね。まあ、その、ちょっと、多分鶏がね、これ、もも肉で、油身が少ないやつやったから、短冊切りの油揚げが何枚か入ってて、これがうまかったです。
それ、いちいちと、あれです。箸でつまんで、確認しました？
あ、そうですね。箸というか、あの、スプーンですけど、あの、やっぱり、JOBB でも放送するんで、ちょっとこう見ながら、まあ、お料理コーナーの参考にもなるかなと思ったら、油揚げっていうのがね、皆さん、うん、意外に美味しい隠し味でしたね。
今ね、
はい。
よっちゃんが朝の散歩から帰ってきまして、
はい。
あの、油揚げのとこでニコッと笑ってました。
そうそう。よっちゃん、油揚げ入っとったで、
ね。ねえ、面白いね。
これ、まだ僕らもちょっとやってみようや。
面白い。それはルートアザフというもんでね、ね、メニュー作ってました。そこまで細かく調べてくれていけます
って。そうですね。でね、あと、まあ、大人の食事はそんな感じで、あの、ゆいはですね、チャイルドミールっていうのをいただきまして。
チャイルドミール
、子供食事っていうんですかね。
あ、なるほど。ミールですね。は
い、
了解。
ただね、あの、ゆいがね、あんまり、その、チャイルドミール好きじゃないんですよね。なんか、あの、唐揚げとか、
あ
と卵焼きとか、まあ、子供の好きそうなウインナーとか入ってるんですけど、ああいうのあんま食わないんですよ。
なぜレンコンの好きな子供やからな。
そうそうそう。レンコンとか、あと、なんや、もう本当にごぼうとかね、これよう食うなと思うんですけど。
え？
いや、ごぼう。
そのものが好き。梅干し、それと好き。
あ、梅干し最近あんま食べないです。
あ、ちょっと最近やめましたか、ね、
そうです。
なんかこれ子供の好きなもんかいなっていうのは変な好みの。
あ
の、
たくあんが好きですね、たくあん。
うわー、そういえば、たくあん思い出すな。
あの、あれでしょ、第一朝日かなんか、ね、神戸の、あのラーメン屋でたくあんばっか食うてましたよね。
東なんだろうね。
そうそうそう。
うん、
で、ま、結構残しとったんですよ、チャイルドミールを。
え？
チャイルドミール結構ゆい残したんですよ。
あら、もったいない。
で、まあ、もったいないから僕食べたんですけど、まあ、それでもやっぱり僕も大人用のカレーありましたから、そんなに食べれなくてね。で、後から回収来るでしょ。
はいはい。
だからその回収に来たのが、ちょっとこう気難しそうなドイツ系のおばちゃんやったんですよ。
おばちゃんやった、
はい、そのおばちゃんがユイのチャイルドミール見て、
うん、
まあ、いっぱい残してるなって言ってました。
うん、言ってました。
で、これ、
怒られたんじゃないですか、
ね、いや、でね、ちょっと嫌味じゃないですか。これ高いんやで、みたいな。多分そういうこと言って、英語やったんですけど、だからそう聞こえてね。で、
いや、高い。値段がかかってるのになんで残すんやってことを、まあ、なんとなし
そう、
おばちゃんが一言、そうそう、つぶやいたというような雰囲気ですね。
多分つぶやいてましたね。
いや、そこらが、まあ、ドイツの飛行機ですね。面白いね。いや、
ただね、あの、全般的にユイは、ものすごいあれですよ、あの、このクルーというか、乗務員の人に好かれてますから、まあ、そのおばちゃんも、それ以外は、結構ええ感じでユイに、あの、接してくれてたんですけど、まあ、そのご飯だけ、なんでこんな残すねんということは言われました。まあ
ゆいと、まあ、親しげやったら余計にそんなこと言うたんかもしれません、
ね。あ、かもしれないですね。
うん、それは考えられますよね。うん、どうしたんやとか言うとき
も
した
もんね。そうそうそうそう。
あ、そうですか。
で、ぬいぐるみをもらいまして、
うん。
これ、ルフトハンザの飛行機のキャラクターです。
あー、よかったね。
で、これも、うん、ゆい非常に喜んで、なんか名前つけてましたね。
あ、自分でね。
はい、キョロちゃんって言うてました。
キョロちゃん。
キョロちゃん。
あー、どんなもんですか、それは。
いや、あの、ね、長さ15センチぐらいで、あの、ぬいぐるみです。うん、ふわふわの、あの、飛行機の形した。
ああ、飛行機の形してる。はい、ゆい飛行機好きやからね。
そうそう。で、ちょっと顔と口があって、で、本体の、その、ちょうど客席ぐらいのところに、なんやろ、あの、ルフトハンザって書いてますね。うん、英語で。
それ
英語っていうか、ドイツ語ですかね。
いい記念ですね。
はい。で、キョロちゃんっていう名前つけて、あの、今回あの、プーパーっていうか、プーさんを持って行ってるんですよ、プーさんを。
あ、うん。あの、プーさんって、あの、あれですか、リサイクルショップで10円で買ったやつですか。
そうそう、新大阪であげるようだけど、いや、買いますよって10円で買ったやつなんですけど。
ね、やっぱり払いましたもんね、
そうそう。で、そのプーさんと今は、 その、キョロちゃんの二人体制で、ゆいはぬいぐるみで遊んでます。
よかったよかった。まあ、それは大変いいことでした。
はい。
うん。
で、まあ、ふみおくんも好きな、あれ、機能なんですかね。フライトシミュレーターっていうのがあるじゃないですか。
僕もいつも見てますね。あれはまた自分で GPS 持って行ってますからね、僕は。
そうそう。で、背もたれでこう見て、あれも飛行機会社とかによっていろいろ、その違いがあって、今回のルフトハンザは、
うん。
なんですか、こう、Google の地図みたいな上に、こう、僕らの飛行機がこう飛んでるみたいなイメージの絵でして、面白かったですよ。ちゃんと地上も、その、飛んでるところによって変わってましたし。
ああ、そうか。
はい。
もうそれまでですか、その地上は、例えば、指をパーッと開いたりしたら大きくなるっていう、そこまではなかった。
そこはなかったですね。だから、それやったら面白いんですけど、
ねえ、特に、これだったらすごいですね。
特に僕らが何かこう、そこで移動できたりとか、メニューを変えたりするっていうのはできなかったですね。
うん、なるほど。まあ、一方的な、ね、下に地形図みたいな、航空写真みたいなのがあって、
はい。
その上747がずっと飛んでいく
航跡
が出たわけですね。
そうそうそう。そういうことです。で、10時ぐらいに離陸して、だいたい今が12時43分なんで、うん、まあ約3時間ぐらいですね、飛んでますが、
うん、なるほど。
その、到着まで8417キロという数字が出てまして、
おもろいな。
まあなんか、ロシアか中国かな、みたいな感じの地上でしたね。うん、川が流れ出て、で、広大というか広い盆地があって、で、畑、の様子も見えましたし。
あ、なるほど。
まあ、ちょっと小さいグラマなんかも多分あったと思いますわ。
ちょっと質問してよろしか。
どうぞ。
その地図については中国は、真っ黒になったりしなかったんですか？
いや、ずっとね、確認してなかったんですけど、まあ、その、残り8417キロ、これ多分逆算したら大体どこら辺かわかると思うんですよね。
うん、なるほど。
これが中国やったら、そこは黒塗りじゃなかったですね。
まあ、それは僕も冗談で言ったんですけどね。
ただね、残念なのが、地名とかは出ないんですよ。
ああ、なるほど。僕らだってわかるんですけどね。
ああ、そうなんですか？
うん。だいたいここどこやとか、ピーンとわかりまんねん。
ああ、なるほどね。まあ、その、
うん。
で、面白かったのは、僕のね、うん、僕ら3人掛けの席座ってて、
うん、
で、まあ、運のいいことに、隣誰も来なかったんで、3人掛けを2人で使える状態やったんですけど、で、その席の通路挟んで、反対側の、一個前の席のおっちゃんがずっとこのフライトシミュレーター見てましたね。
ああ、そう、そういう趣味の人がね。
てか、まあ、その人は窓側じゃないから窓見えないじゃないですか。
ああ、なるほど。
だから、まあ、その鬱憤を多分シミュレーターで晴らしとったんでしょうね。ずっと見てました、帰りまで。帰りというか、その、到着までずっと見てまして。
いや、それちょっと変わった人ですよね。
暇なおっさんやな思いましたけどね。
いや、暇やないです。それはそのおっさんの気持ちは僕わかりますけど。暇やないです。
まあ、ふみおくんと同類の人ですよね。
僕やったら握手してですね、
はい、
ハグしたかもしれません。
ああ、じゃ嫌がっててね、それね。
そうやね。それともう一つ質問があるんやけども。
どうぞどうぞ。
この機内ですけども、一回、もう見渡せんぐらい広い機内なんですけども、
はい、
乗客の混み具合はどうでした？
結構混んでましたね。で、僕ら、チェックインするときに、隣人来るかもしれませんよって言われましたね。うん、
なるほど。
ただ、まあ、ああいうその、なんですか、グランドキャ、なんとかって言いますよね、ああいうそのチケットの手配する人。
うん、うん。
チェックインのところで。
あ、そうそうそう。ちょっと忘れました。グランドは僕も覚えてます。はい、とか分か
でも、あの人らもやっぱりその、子供のいる列とか、なるべく優先的に人入れんようにするみたいで。
それもありがたいね。
で、僕の他に、
うん。
その、1歳半の男の子連れた、家族がおったんですけど、
うん
まあ、日本人の奥さんとイギリス人の夫っていうか、のペアでね、
はい。
で、その人らもやっぱり、あ、そうか、あの人だけど3人やから、結局3人掛けやから、それでええんか。
あまあね、3人掛けやったらそんで、家族だけです
そうそう、
ね、
いっちゃん前の、なんですか、壁のある席に、
わかるわ。
壁にはそのバシネットっていう子供用のベッドを引っ掛けて、うん、で、まあそこに赤ちゃん入れたりしてましたね。
そうでしたか。
また、はい、どうぞどうぞ。
よろしか、まあ、割とこう、黄色い人とか白い人とか黒い人とかいてるじゃないですか。
はい。
それはどれぐらい、どんな感じでした？人の、なんかその、まあ、人種とか。
日本人が多かったですね。
え？
日本人が多かったですね。
わかりました。はい、はい。
なんか、ツアーがやっぱあったんでしょうね。
あ、でしょうね。
その、フランクフルト行くツアーもあったやろうし、僕らみたいに、その、スイス行くツアーもあったみたいですし。
なるほど。
で、あとは、まあ、黒い人もいましたし、白い人もいましたし、
うん。
あ、まあ、その、インドっぽい人はいなかったですね。
あ、そうですか。どこ行ってもいるんですけどね、あの、インドっぽい人って。はい、
なんか今年ね、あの、スイスもそうなんですけど、インド人少ないですね。
僕行った時も、インドの方とか、イスラエルの方が、もう、ワンサと行ってはりました。
まあ、あの時ね、フミオ君は、その、2年前の2014年なんですけど、あれ、8月でしたでしょ。
うん、どうですか？
もしかしたら、まあ、まだ僕今、今7月18日なんで、もうちょい戦闘インド人来ないかもしれないですね。
ああ、まあ、ちょうどそのインドの夏休みになるかもわかりませんね。
かもしれないですね。
なるほど、ようわかりました。
で、ずっと、あの、まあ、映画見ながらとか、まあ、ゆいと遊びながらですね、
うん、
あの、機内を楽しんでおりました。
はいはい。
で、無事ですね。
あ、それと。
はい。何？
トイレはどうでした？
は？
飛行機のトイレですが。
トイレボラボラね、一応映像にも撮ってますけど。
あ、期待してます。
あの、まあ、別に特に特段変わったことない。あ、面白かったのは、
うん、
まあ、これドイツのルフトハンザやからかどうか知らないんですけど、まあまあ、まあ、まあ、エアバスはみんな困難なのかもしれないですけど、あの、
うん、
その手洗いのその、なんすか、あの、下に受ける、あれじゃないですか、その、まあ、カップみたいなお椀状のとこ、あれが結構広かったですね。
ああ、なるほど、ね。
手洗いやすかったです。
そこに、まあ、あの、ちょっと湯とか水が溜められるようになった。
そう、ね。あの、すごいそれ洗いやすかった。どこかの飛行機はものすごい、ね、狭くて洗いにくいんですよ。
うん、なるほど。
で、あの、水もね、あの、プッシュ式なんですけど、で、押してすぐ止まる会社もあるでしょ。うん、お前、こんな水でどうやって手ゆすぐねんみたいな、注ぐねんみたいなね。
ケチってますね、ああいうとこね。
はい。だから今回は、あの、結構長いこと、お湯も出ましたし、
なるほど。
楽に石鹸の泡を落とせましたね。
ああ、そうです。やっぱりさすがメルケルさんの国ですね。
そうです。
はいはい。
で、無事14時19分に到着しまして、これが日本時間の21時19分なんで、
もう一回言ってください。
日本時間の21時19分です。
うんうん。
だからまあ僕ら10時ぐらいに離陸したんで、まあ大体11時間ちょいで着いたんかな。
なるほどね。わかりました、は
い。フランクフルトに到着しまして、はい、で、フランクフルトついてですね。
うんうん。
まあ、あの、まず一つちょっとびっくりしたのが、
うん。
あの、A ターミナル、B ターミナルってあるんですよ、これフランクフルト。
うん。
まあ、もっとあるかもしれないですけど、うん、で、僕らの次行くチューリヒ行きの、あの飛行機、まあ、同じルフタンザなんですけど、関空でそのチケットもらった時は B、何やろ、ターミナルやったんですよ。それがまず A に変わってまして、
うん、
A の1、搭乗口ね。
なんと。
で、それでちょっと、まあ、助かりました。あの、一応確認しておいたんで、その掲示板で。あの、液晶掲示板にね、その、うん、出るんですわ。あの、どこ行きの飛行機は、あの、B ターミナルの何番出口、何番搭乗口やとか出るんです。あれ絶対皆さん確認せなダメですよ。ヨーロッパはね、もうコロコロ変わるんで。
あ、どれですか？
なんかテロ対策っていう話ですね、あれは。直前に変えるのは。
なるほど。
で、まあ、あの、直前にやっぱニースのテロとかね、あったじゃないですか。
ありがとう、あった。もう、大掃除です
。そうです。だから、まあ、そういうこともあって、もう、コロコロ、その、ターミナルとか、あと、搭乗口変えようってね。
意識的に変えるん
ですね。あ、意識的に変えますね。で、A に変わってたんで、
うん、
あの、B と A で全然進む方向違うんですよ。反対方向なんで。だから、僕ら A の方行って、で、今からいろいろチェック受けるんですけど、
うん、
で、まあ、チェック受けた後にですね、
うん、
まあ、まあ念のためもう一回見たんですよ。
お
そしたら、A ターミナルは変わってなかったですよ。っていうか、これ変わるとですね、またあの、B 行かんとダメなんですけど、B 行くためには、あの、そのさっきのチェックを無効にせないために多分無理なんで、まあそれはさすがにないみたいですね。で、A ターミナルの1搭乗口やったんですけど、
ね、
なんとそれがね、30に変わってまして、
いや
で、1やったらね、1やったらもうすぐそこやったんですよ。
うん、
ちょっと余裕かましとったらね、急に30に変わるよって、30までね、20分ぐらい歩かないとダメなんですよ。
これは大変やったね。ゆいも大変やったよね。
でも急いでも2人で走り回って、まあ、ゆい途中抱っこしながらですね。
う
ん、で、ようやく着いて、まあ、無事乗れたんですけど、ただね、あの、そのチェックが面白かったですね。やっぱりその、ニースのテロとか、まあ、いろいろ他にもあるじゃないですか。だから、あの、オランダのスキポールもそうやったんですけど、全身スキャンがあるんですよ。このフランクフルトも、
うん。
で、スキポールの全身スキャンとはちょっと違う形の、あの、まあ、あの、筒型のところにですね、
うん、
人間入って、で、あの、ちゃんと足の置き場も決まっとるんですよ。 肩幅ぐらいの、あの、足置いて。
ちょうどあの、あれですね、あの、レントゲンのエキステみたいな取る感じですね。
そう、それの縦バージョンですね。
なるほど。
うん、はい。あ、まあ、そうか、縦のエキステもあるんか。
あります、あります。
で、その、肩幅に足開いて、
うん、
で、手もね、ちゃんと指示があるんです。あの、カエルがね、地べた、車に轢かれたみたいな格好にならないとダメなんです
よ。あ、わかるわかるわかる。
両手上に上げてね。
わかるわかる。
で、それで、あの、筒の中の、ね、スキャンする部分がこう、ガーンって360度回転するんですかね。
おお。
で、僕はですね、今回あの、ノースフェイスの、ちょっと山用の、あの、オレンジのズボンと、まあ、去年のスイスでも活躍したんですけど、で、あとはあの、まあ、スイス3年連続使ってるトレッキングシューズ履いてみたんですけど、そしたら、やっぱりあの、金属の部分に反応してましたね。
なるほど。
ちゃんとね、あの、君のここが反応してるよっていうのを、その係官が見せてくれるんですよ。
親切ですね。
はい、いや、親切なんかな、あれ。で、これ、
あ、それ。
どんな感じで見えてんのかなと思ったら、全然その、なんていうんですかね、例えばおっぱいがどうなってくるか、そういうのは見えないんですよ。
まあ、それが見えたら係員の人は嬉しいわな。
あの、人間の形が白抜きで表示されてて、で、その、反応した部分だけはオレンジで、あの、塗られるというか、オレンジの色になるんですよ。だから僕なんか足元がオレンジになりましたね。うん、
山靴ですよね。
そうそう、山靴と、あとあのズボンの方にもね、その靴に引っ掛ける、うん、あの、金具みたいなのがあるんですよ。それも反応してて。
なるほど。
まあ、ただ別にそんなにあの、厳しい検査はなく、うん、あ、これに反応してんねんなっていうのが分かったら、まあ、そのまま、GO でしたけど。ただね、あの、ユイは、ユイもすんのかなと思ったんですよ。うん、このスキャン、全身スキャン。
どうで、
ユイはね、あの、免除でしたね。うん、
え
ユイは免除。そのままあの、スキャン、その筒の横を通って、向こうで待ってました。
わかりました。ま
あ、だからあれも多分その、うん、なんか体の大きさとその、なんていうか、こう、X 線のなんかあるんでしょうね。
まあ、でしょうね。
まあ、それとはまあ、こんな子供は、その、テロせえへんっていうのがあったんかもしれないですけど。
なるほど。
この全身スキャンのところで相当待ちましたね。めちゃめちゃ待ちました。
ちょっとね、
はい。
あの、大丈夫ですか？ヨちゃんが今横であの、ヨーグルトを食べとんねんけど、音大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫ですよ。
はい、わかりました。ほんならヨーちゃん食べてください。はいはい。もう行こう。
で、全身スキャンが終わって、
うん、
今度はあの、パスポートチェックがあるんですけど、ここでですよ、さっき言いました、あの、ヨーロピアンパスポート持ってるやつは先行けっていうの。
なるほど。
で、僕らめちゃめちゃ並んで、
うん。
で、無事、あの、てか僕はね、やっぱ2ヶ月滞在するんで、
うん、
ちょっとかか検査員のやつがこう怪しがったんですよ、僕らのこと
なるほど。
で、ちょっとあの、帰りの、そうそう、帰りのね、オンラインチケットを見せろ、みたいなこと言われて。で、まあ、それ見せたら、ああ、ほんまに、あの、リスモンなんですよ、帰りはね。リスモンから関空なんですけど。
なるほど。
ああ、ほんまやな、いうことで
。
そのまま通してもらいまして。
なるほど。
で、そっから、さっきの搭乗口が1から30に変わった事件があって、で、大急ぎで走りました。
20分間、あの、ダッシュしたんですね。
そうそうそう。で、まあ、無事着いて、で、やっぱり子連れなんで、一番最初に飛行機なんか入らせてもらって。
うん。
で、この飛行機は、まあ、言うたら、日本で言うたら国内線なんで、さっきみたいなごっついやつじゃないです、
うん。なるほど。
あの、エアバスの A319100 という。
まあね、小さい飛行機です、ね。
そう、小さい飛行機で、うん、背もたれにテレビもついてないやつです。
なるほど。
で、ここで乗って、そのまま、いつやったかな、どれくらい着いたんかな。まあ、多分、小1時間ぐらいですね。小1時間ぐらいでチューリヒに着いて、
うん、
で、あの、1年目はね、僕一人やったんで、2014年は、このままチューリヒに着いて、
うん、
で、着いた20分後ぐらいにチューリヒ駅、空港駅を出る電車に乗って、そのままウェンゲンに、同じ日の、あの、深夜12時手前に到着したんですよ。まあ、そのあたり、前々回というか、2年前の放送聞いたら分かるんですけど、ただ、今回、ユイがいるんで、まあ、あの、その、強行はちょっとしんどいということで、まあ、このまま、チューリヒに一泊しました。
なるほど、なるほど、分かりました。
はい、で、あの、まあ、で、次、2日目入るんですけど、ただですね、あの、荷物がね、やっぱり重いんで、あの、チューリヒ空港駅からウェンゲンまで、あの、郵送してもらってね、荷物を。
なるほど。
で、これがね、あの、僕思ってたより安かったですね。荷物4つで、
うん。
とね、いくらやったかな。あ、これ48フランでした。
パックでしたか。うん。
まあ、だから大体5000円ぐらいですかね。4つで。
ですね。
1つ、まあ、1つ12フランで。で、これがね。
まあ、安い。というか高いというか難しい値段ですね、これはね。
まあ、まあ、言うても1個20キロ以上ある荷物ですからね、皆さん。
ああ、そうか、そうか。
小包みじゃないですから。
なるほど。
でね、これ面白かったんが、まあ、この、この、あの、荷物の手続きするのは空港じゃなくて、あの、その鉄道駅のチケット売り場の横にそういうコーナーがあるんで、そこでするんですけど。
地下のとこですね。
そうそうそう、地下のとこです。ふみおくんもよう覚えてると思いますわ。
僕もあこでちょっと、僕はその12時に着く、もうストレートのやつやったから大変やったんですね。
ああ、そうそうそう。でね。
あと、事故があったりして大変やったんですけども。はい。
で、その、まあ、チューリヒ空港駅、鉄道の駅で今荷物預けたんですけど、その僕が預けたのが16日 の、 そのスイス時間の18時ぐらいやったんですよ。夕方の6時。夕方の6時ぐらいに預けたら、なんと、18日の朝の9時にもう着いてました。今日着いてました。
あ、そうでした
か。やっぱ早いですね。
なるほど。あ
れ
よかった。
もしかしたらうまくいったら、あの、午前中に出したら次の日に届くかもしれないですね。
なるほど。
僕出したのが夕方やったんで、
うんうん、
1日は届かなかったですけど。
なるほど。
で、無事荷物はロストもなく、まあ、ロストっていうかロストするわけないんですけど、その国内の鉄道なんでね。ロストするのは、うんうん、あの、トランジットでロストする場合があるんですけど、まあ、今回、あの、鉄道やから全然問題なく、
うん。
荷物
を。時々したけど、はい、時々ウェンゲルと違う駅行ったりすることもありますよ。
あ、それね、あの、あれですね、うん、あの、去年、確か、あの、ちゃい、べ、あの、なんなんですか、あの、こ、しょいこのついてるリュックサック、ゆゆを乗せるため、あれが、あれですよね、ラウターブルネに着くって言って行ったら、ウェンゲンに着いとったんですよね、
う
ん、もうすでに、
数日前に。そうそう、そんなことがありました。
そうそう。まあ、あれはね、ただあれはちょっとややこしい問題で、そもそもその、うん、その、リュックサック、しょいこのリュックサックが、その、うん、ロストバゲージしたんですよ、飛行機の、その、積み替えの時に ね、そうそう、あの、乗り換えの時に飛行機、だから、あの時はシャルル・ド・ゴールから、うんその、まだチューリヒの飛行機に乗り換えたんですけど、その時多分シャルル・ド・ゴールでなんかちょっと行き違いがあって、荷物がその、チューリヒの飛行機に多分乗らんかったんでっていうのがあって、まあ、それでラウターブルネンかウェンゲンかみたいな。だ今回は、まあ、あの、ケースが違いますよね、今回とは。
あ、そうですね、スイス国内の問題ではなかったんです、ね。
そういうこと、そういうことです。
了解しました。
はい。で、空港近くの、あの、ホテルに、あの、到着して、
うん、
で、まあ、ここで無事、あの、スイスはと、入れたということですね。
これよかった。はいはい。はい、
で、まあ、デイ2、デイ2、デイ3になるわけで、今、今日デイ3。もうデイ3、あ、デイ4になりましたね、もう今。
あ、そうやったね。変わりましたね。はい。
はい。で、あの、今のところ天気はめっちゃいいです。
あ、そう、よかった。
はい。あの、この2日目で、あの、チューリヒからウェンゲンまで、まあ、ウェンゲンというのは1270メーター、74メーターやったかな。高原の街なんですけど、で、今僕そこのスタジオから放送してます。
まあ、各シェルターの前ですよね。
そういうことです。まあ、今週はこの辺りで終了します。
いやいや、非常によく分かって、ずっと自分がこう旅したような、はい、あ、細かくていい放送でございました。
あ、 ありがとうございます。はい、で、まあ、ちょっと余談なんですけど、チューリヒからウェンゲンまでは、その IC っていうインターシティっていう電車やったんですけど、で、この電車まあ、一回乗り換えで、その、ウェンゲンまで、あ、とか、ウェンゲンっていうか、インターラケンオストまで一回乗り換えで来れたんですけど、
あの、
一本目、二本目とも、すべてファミリーカーがございまして、
あったね。
はい。いわゆる FA カーって、ファミリーの FA で、FA カー
なんですけど。2階建てですよね、あれはね。
そうそうそう。で、子連れやったらね、誰でも行けるところなんですけど、ゆいがもうその中で大はしゃぎしてね。
なんだな、なんかこう、はい、国内におったよりはしゃいとりますね、スイスの方が、ゆいはね。
だからね、スイスの方がね、調子いいんですよ。
なるほど。
日本におったらね、ちょっと咳したりとか、その体が痒くなったりするんですけど、スイスはね、まあストレスがないんか、それとも空気がきれいなんかわからないですけど、ないですね、今のところ。
日本の子やから日本にも慣れてもらわんとね。
そうですね。まあ、ただ日本の夏はやっぱちょっとしんどいみたいですね、ゆいは。
なるほど。まあ、ほな、例の快速の立派な電車に乗って、
そうです。
一回乗り換えて、オストの駅まで来たわけですね。
そう、で、インターラケンオストから、今度はユングフラウ鉄道、うん、ユングフラウバーンっていうので、
はい、
で、ウェンゲンまでやってきました。
わかりました。
はい。
で、ここでまあ、ゆいちゃんはお母さんとおったということですよね。
そういうことです。で、まあ、今日はまた現地のちょっと友達がおるんですけど、
なるほど。
ベンゲンに、ゆいと同じぐらいの年の、まあ、ゆいよりちょっと若いんですけど、
うん、
子供おるんで、まあ、その子と遊んだりとか、まあ、いろいろしてました、今日は。
わかりました。
はい。
でもう12時近くになったと深夜の今。
いや、もう12時過ぎましたね。まあ、言うたら、デイ4ですね。デイ4に入りました。
長いことご苦労さんでした。
はい。まあ、今日は、届いた荷物の荷ほどきかなっていう感じですね。今日住んで
る。これからね。
はい。で、あとは、動画も撮りまくってるんですけど、結局、一応ね、皆さん、ウェンゲン支局の、なんか様子っていうのをちょっと今、動画で公開したんで、
ああ、そうですか。
それ見てください、YouTube チャンネル。iPhone で30秒ぐらいの動画なんで、あんまおもろないんですけど、まあ、雰囲気わかると思います。こんな暗闇の中で、僕、テペが放送してんねんなっていうのはわかると思います。
やっぱ頭にヘッドホンつけて、ヘッドライトつけて。
そうそうそう、ヘッドライトつけて。まあ、一応、この室内も、照明はあるんですけど、手元の資料とかがちょっと照明暗いんで見えにくいんで、ヘッドライトで明るくして見てます。
はい。で、今非常に寒い中でやって
る。あ、寒いですね。ちょっと腰が冷たいんで、もうそろそろやめますわ。
うん。もっぺん服装言うてください。
服装は長ズボンと、で、あと、上は3枚重ね着ですね。あ、T シャツ入れたら4枚。で、腹巻き。で、そして、ネックウォーマー。
なんやねん、それ。
で、両手をポケットに入れてます。
ああ、まあ、よっちゃんなんか今もうヨーグルト食べてね、ワンピースで。まあ、えらい違いですね。はい、まあ、これにまた、ののさんが加わったらもっと違ったかもわかりませんね。
ああ、そうです。まあ、この後、ののさんの放送ありますんで。
そうですね。
皆さんご期待ください。楽しみ。あ、はい、タブテツさんもありますよ、皆さん。今週は。
そうですね。
タブテツさん、今週はラストです。
ラスト回、最終回ね。
オープニングでも言うておりますが、はい、この後お楽しみください。
あ、それとね。
はい。
松井さんがいろいろ届けてくれてますよ。
あ、松井さんありがとうございます。松井さんにいただいた、もう何個かこっち持ってきてますよ。
どうですか？
はい。
ま、それも使ってあげてください。
はい、わかりました。
はい。
また、
そんな
随時、随時ちょっと時間見つけて YouTube 動画も2本目、3本目と公開していきます。あと Facebook の方も毎日記事アップしてますんで、皆さん見てください。
はい。
はい。それでは、ウェンゲン支局からバンバテッペイでした。
ご苦労さんでした。
おー。ありがとうございます。
拍手してました。僕もそれ、遅回しながら。まあ、家族でこの拍手してたらいいでしょう。